TBS Podcast。さあ皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、山里亮太でございます。いろんなところでお聞きいただいているかと思いますが、こちら不毛議論ポッドキャストでは本放送のディレクターズカット版をお届けします。今週はですね、いや皆さん意外や意外、ついにデイデイの MC に武田真一さんが就任することが正式に発表されました、ね、4月から私も一緒に MC を務めさせていただきます。デイデイ動き出しております。そこら辺のお話をさせてもらってます。さらにちょっとね、先日私の体調不良で延期になったアメトーク井森美幸大好き芸人についてのお話もしてます。いやもう皆さん体調お気をつけください。負けです。本当に本当に。負けだって。ね。皆さん体調お気をつけくださいませ。ということで、水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論は TBS ラジオで毎週水曜深夜1時から生放送。ぜひお聞きください。それでは本放送のディレクターズカット版をお楽しみください。どうぞ。
水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論。
いやー、まさかだったね。お、驚いてんの。いや、そうだったってなったでしょ。
何
デイデイ武田さんだったね。いや誰も予想してなかったんじゃない。びっくりしました。では参りましょう、水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論。どうも皆様こんばんは、南海キャンディーズ山里亮太でございます。小川さん予想ついた。あの元 NHK の武田さんがなんとデイデイのもう一人の MC だったというのが3月3日発表されたんですよ。
ついにね。
まあ僕も本当にまあこれ言って信じてもらえないか分かんないですけども、3月2日の23時59分まで知らないですからね。
また
本当にもうびっくりしましたよね。皆さんどうでした、武田さん。濁らないんですよ。
あ、そうなん
です、ね、そう、武田さん、山里でございまして、ね、2人とも濁らない、
ね、
そうそうそう、ね、なんか本当にね、もう好きなアナウンサーでも常にこう上位の方にいる、ね、優しいね、素敵な紳士という感じでございますけども、こう多趣味なところもあって、
あ、そうなんです ね、
素敵な方で、ね、で、まあ、あの3月の3日にそのデイデイ関係でいろいろ動くと、まあ、ポスター撮影であったりとか取材とかいろいろ動くって言って、やっぱそのね、別にそんなとこは気にするこっちゃないよとは思ってるんですけど、うんうん、まあね、あのオードリーの若ちゃんが言ったせいでね、気にすることになった山里が前座なんじゃないかと。そもそも番組に前座なんてもいないんですよ。ね、でも若林くんが、ね、前座なんじゃないか、真ん中にハテナがあって、これまた山里これ荒れるぞなんて言うからね、意識しないわけにいかないじゃん。
なるほど、
ね、はい、でちょっと俺もね、冗談めいた感じで、ね、あとね、ポスターね、うん、なんかすいません僕らのせいで雑化してますみたいなこと言ったらウケるかと思ったら、意外とこうなんかみんながいや、そここっちの悩みの種なのにグイグイ来るじゃんみたいな空気出ちゃって、で日テレ側が撮ったのが、はい、あの朝の顔大集合って言って4人で撮るっていうね、ミトちゃんを入れて、
あ、ミトさんも、
そう、俺の隣に水戸ちゃん、大外、その隣俺、
はい、
で武田さんに、はい、あの黒田さんっていう新しいアナウンサーの方、ね、まあ、黒田さんは本当にお笑い大好きなアナウンサーでね、
はい、
うん、本当にもう本当にお笑い好きで、はい、あのいつもこう行ったライブをノートに貼ってるんですねみたいな感じで、そう、へえ、あ、どんな、誰好きとかあるのみたいなこと、お笑いっつって、いやもう圧倒的に令和ロマンが好きですっていうね、本気だねなんて、他はって言っても一切こう南海キャンディーズを出さないあたりのこうガチンコの感じは素敵だなと思いながら、揉めようと思ってませんよ。でなんかそれでさ、写真も、はい、そう、でももうみんな賢いから、はい、あ、水戸ちゃんをじゃあ外して考えたらやっぱ真ん中武田さん で山里が前座じゃないかってなったんですよ。
結局
そう、いやだから前座とかは考え方ないですし、
そうですよ、ね、
確かにね、その写真撮る前、うん、なんかこう誰も動き出せない変な間みたいなあるじゃない、なんかその、
はいはいはい、
誰が言う、なんか、うんうんうん、なんか迷った空気は出してるぞ山里がみたいな、あのポジション、じゃあのお三方でって時もあったわけ、じゃあデイリーでちょっとねお写真撮りましょうかみたいな、インタビューしましょうか、はい、でそうするとこうあのプロデューサーの人が、はい、立ち位置はって一回 カメラマンさんに委ねるんだよ。ジジはどうしたらいいですかって。
ああそうっすか。
そう。そうするとカメラマンさんがカウンター気味に、どうしたらいいですか。
本当ですよね。
じゃあここに黒田がって言って。でジジジなって言うの。うん？チョボシーンジュブだって言ってるんだ。これ俺の中でナーチャーチャーパーチャーティースと一緒だ。チョボシーンジュブだ。チョボシーンジュブだ。
真ん中はチョボシーンだ、
うん、で真ん中はチョボシーンでお願いします。カメラマンさん、あ、で真ん中チョボシーンで真ん中、すいません、どういったチーですか。真ん中プロデューサー、この真ん中真ん中チョボシーンでお願いしますっていうのをやって、うん、ああ分かりましたって向こうは諦めて、うん、じゃあ武田さん真ん中でってなって、どれも言えないかもしれない。別にそんな気にしてないし、
まあまあ、横に行って、ね、
そう、
ね、
そんな武田さん、そうだ、そう、小川さんいい言葉知ってんな、はい、そう、年の子、はい、そうで、ね、でまたねすごい黒田さんもすごいいい子で、なんかこう、もう話もなんか控え室か結構3人で喋ってて、ただ真面目なの黒田さんってね、はいはいはい、アナウンサーが、はい、で黒田アナウンサーが僕と一緒にこういう風にやるってことから、うん、決まってから、うん、ちゃんと不毛を聞き続けてる。
じゃあ、そう、いろいろ聞いてるんすね。
そこよ、
東野さんの、
そこよ、小川さん、はい、あの子、はい、3人で揃ってる時に、はい、ティッシュ見てニヤニヤしたりするんだ
よ。一番
そう知ってるんですかね、うん、
武田さんが、
そう
出た節はあります。
これがね、はい、その多分大丈夫だったんじゃないかなと思うんだけど、はい、その武田さんになんかこう3人で喋ってて、はい、でなんか、いや、よろしくお願いしますね、いや、ちょっと緊張しますね、なんて、いや、武田さん本当、僕こそなんかね、本当久しぶり、クローズアップ現代でお会いして以来ぐらいですかね、なんて話して、で黒田さんもね、よろしくお願いしますね、なんて言って、黒田さんが、あ、ティッシュありますね、ね、あ、花粉症の季節だからね、みたいな、ね、ティッシュね、本当によろしくお願いしますね、なんて。でさ、なんか武田さんが、え、何かみたいになったら、
じゃあ
そう、
気づかれてない、
うん、気づかれてない。でも、はい、ひょっとしたら知ってて試してきてるのかなと思って、でこう一回、はい、ティッシュをトンって武田さんがしながら、はい、僕の方に、うん、ねって言ったの。
あ、ちょっと謎めいてますね。
そう、
確かに。
だからどう返していいか分かんないから、とりあえず、あ、じゃあ私です、あ、じゃあ私です、はい、って言って逃げたけど、うん、危険よ、うん、黒田さんお笑い好きすぎ危険なのよ。今そのメンツで撮ってね、うん、デイデイもいろいろ動き出して、もうほんとポスター撮りだから、もう、うん、だからさ、言ったらさ、うん、ね、日テレの朝の顔だから、この前撮ったポスターが、うん、いや多分大きいサイズとかで汐留や近辺に貼られたりするわけでしょ、うん、ちょっとさ、ドキドキしちゃいますよ。まあでもそんな動き出してるって中で、ね、でそのデイデイ関係で、うん、そのまあね、デイデイ始まるよってことで、その番宣ってのがあるわけじゃない、うん、でその番宣でこういろんな今まで出てこないところに出れるようになって、うん、それで言うと今日さ、はい、あれだったのよ、おしゃれクリップって。
あら、なかなかね、
おしゃれよ、
日本テレビの顔的、
ね、そうよ、歴史あるね、あの枠で、うん、ね、山崎育三郎さんと井桁弘恵さん2人でやってる番組で、ね、こうすごいおしゃれな番組に、ね、山里亮太1時間スペシャルよ。山里亮太のルーツをたどるって誰が興味あんのと。怖くない？
いや、でもその位置に来たってことです。
いや、でも本当これがだからさ、もう気使わせてるじゃん、そのデイデイの MC やるから、そのなんかね、宣伝も兼ねて、多分プロデューサーとかも一緒なんだよ確か、うん、だから宣伝も兼ねてさ、やってあげなきゃいけないって。おしゃれクリップを見てる方々が山里のルーツ1時間スペシャル、もう誰が興味あるの、怖いのよ、うん、もう。しかも俺ルーツ辿った時にいいことがあんまないからさ、昔も本当に俺のその学生時代のこうなんか足跡を辿るみたいな感じでさ、はい、となんか番組でもう本当何回キャディーズドーンって言ってさ、はい、でなんかお互いしずちゃんと山ちゃんのなんかね、それぞれの学生時代戻っていただきましょうなんて言って、で思い出の場所こうみんなで行きましょうなんて番組があってさ、で行って俺が言った思い出の場所がさ、全て駐車場になってたっていうね。
駐車場、
そう、俺生粋のタイムズマニアみたいなやつ、そう、昔行った食堂、ここの鈴屋ってね、おばちゃんがさ、いつも本当にもうマヨネーズ業務やぞ言って、みんなはね、ここ曲がったとこですってタイムズ、ね、でこの あの文化祭やって、うん、カラオケボックスでね、なんか、うん、その当時なんか俺たちって付き合ってんのかな付き合ってない、そういう時もあったのよ、文化祭で付き合ってんのかな、うん、付き合ってないのかなって女の子ね、久保ちゃんって言われてる女の子だったね、その子吹奏楽部の子、俺告白されたんだから高校の時、文化祭の前に、あの校舎の裏呼び出されて、うん、ときメモみたいだったのよ、うんうん、でそれって何告白かなみたいなこと言って、文化祭終わった後にそのね、みんなでカラオケ行ってちょっと抜け出さないなんて言われて、うん、ね、カラオケボックスの階段トントンって上がって、そこの横の路地、細い路地のとこでキスできそうな空気だったんですよ、うん、そのカラオケボックスがここですよ、タイムズ
タイムズ
タイムズずっとっていうのがあった人間だから、うんうん、ね、大丈夫かなって、ルーツがね、でもそう今日なんかさ辿っていくとね、でもあの自分のルーツであるね、あの東中野とか今日行ってさ、いい で、ね、であの東中野で僕を支えてくれた後輩たちの話とか、うん、いやあのめちゃくちゃ井桁さんと山崎育三郎さんがいい人で、すごい興味を持って聞いてくれるんだよ、で喋りやすいんだけど、でもさあの番組を見てる人がさ、山里と R 藤本ペンギンズなおゴッホ迎えぶる明日はの青春群像ね、俺があのもうベロベロになって松屋で割り箸を食べてるとか、その話を誰が喜んでくれるんだろう、しまいにカラオケ行って一緒に歌うんだよね、俺の思い出の歌を、うん、そう、誰が世の中おしゃれクリップの中で俺のサウダージが聴きてんだね、でよ、はい、これがでもね、おしゃれクリップさん粋なのが、はい、山里を形成してるものを追っかけていこう、その1時間スペシャルで我々が思うんです、山里を形成してる大事なところっていうのはこの TBS ラジオなんじゃないかということで、異例のね、今日日テレと TBS ラジオのコラボがあったんだね、コラボっていうか来たのよね、そうロケの最後今日ここだったんでね、でそれこそこのブースにね、育三郎さんとね、あの井桁ちゃんがいたんですよね、で俺は本当にキュンと来たんですけど、いや本当なんかでもう、あ、ここが山里さんを作ってくれる大切な場所なんですねなんて言って、でリスナーさんとの関係はみたいなことでさ、なんか改めて喋りながら、本当だな、自分を作る大事な要素としてこの場所があって、でそのリスナーに助けられてんだな、再確認もできていいななんて思った、そういうのもあるんだけど、でね、一応このおしゃれクリップ側はね、このラジオ、この、ね、山里さんの大事なこのラジオのこのいつもの景色を切り取りたいと、
なるほど、
ね、山里さんが過ごしてるこのブースを切り取りたいって言って、あのうちの TBS ラジオ側にはね、そのなんか全然いつも通りこうなんかしてくれればって、ブースしてくれればって言ってて、ね、でそこでちょっと撮らせてくださいって言って、で俺もそれは聞いてて、ね、もうありがとうね、なんか TBS ラジオみんなみたいなね言ってね、で入ったらさ、あのブースにさ、見たことないミモザの花が飾ってあった恥ずかしい、なんでおしゃれクリップが来ると思って急に背伸びしてね、花瓶にミモザさして待ってた、恥ずかしかった、綺麗ですねなんて言われてああまあ好きなんで、
山里亮太の不毛な議論、
さあね、今もう曲中もね、このカナブーンのね、桜の歌、ご機嫌な歌に合わせてね、はい、宮崎プロデューサーがスッと現れて ね、自分の本の話を
そうです、ね、
あので出版されたんですよ、これからか、いつでしたっけ宮崎さん、3月22日、タイトルはね、そう、うん、ヒゲちゃんのお祭りマンボということで
違います、
ね、タイトルが、ラジオでないと、届かない、ラジオじゃないと届かない、で、宮崎さんがね、なんかその帯、
うん、
書いてくれみたいなことを言ってくれて、で帯書いて
山崎さん
そうで、本も原作もらって、原作が面白い、ね、面白いけども、でも一個の気になるとかね、うん、俺対談なかったなと、人気パーソナリティのとの対談がこう結構あるんだけど、対談でなんかその対談ないことを消そうとして帯の名前をちょっと大きくしてるあたり見てみてくださいませ、テントで、もう正直もうね、オープンになってる状態、すごく真面目でいらっしゃる武田さん、確認はもうしますよ、オンエアの多分もうね、3人でポスターも撮ったし、あ、そうだ、山里さんはラジオやってらっしゃるね、じゃあちょっとね、
確かに
夜更かしですが聞いてみようかななんて言って、前回のあの白い悪魔がいた時はね、そのもうね夜も遅いですし聞いてなかったのを何をダイジェストでお届けしてんだと田中 D は、いや本当もう俺がノリノリじゃないの恐ろしい。ね、いやまあでもね、あの本当にあのでも喋ったら楽しくて仲良くできましたけども、本当ね、あとはなんかあの、あそう、私なんか最近ちょっとね体調を崩しがちというのがございまして、この前もですね、あのもう放送になってましたけど、アメトークがね、急遽企画延期、せっかく集まったから何か撮りましょう芸人ということで、本当はあのそこのね中でも言ってましたけども、井森美幸大好き芸人というこの私がリーダーでやる予定だったんですけども、ちょっと私がもうあの当日ですね、あのもうテレビ朝日にはいたんですけども、もうあれどうしたってぐらいですね、あの体調が悪くなりました急に。でこりゃ迷惑をかけるぞということで、であのもうすいませんと、あのまあでもあのご判断にお任せしますが、うんうん、あのって言ったら最初はあのじゃあと、もう本当に僕も井森さんへの愛をたくさん書いたアンケートなんです、もう本当びっしりびっしり、うん、でしかもアメトークやっぱもう事前の調査もすごいから、うん、打ち合わせも何回も重ねて、自分のアンケートプラス打ち合わせのやり取りとリサーチのやり取りでもびっしり俺のやつが、俺の打席で放つ球があったわけさ。でその紙が手元にあって、そうそう、でこれはちょっとあの山ちゃんとむちゃくちゃ嫌だったら嫌で全然いいんだけどと、山ちゃんも今日お休みにしてこのアンケートを、まあ、蛍原さんから託してでもいいって言ってくれて、いやそれはもうあのむしろありがたいですと、あの僕なんかのためにこんだけ相当なメンツからね、三村さん、麒麟川島さん、U ターン土田さんにビビる大木さん、信子部吉村にアンガタナちゃん、はい、豪華ですね、超豪華よ、まあ、これも本当イモさんの魅力なのよ、なるほど、まあ、プラスイモさんだからね、なるほど、うん、そうでこのイモさんのところにこう来るっつって言っててさ、これでなんか もちろんですと、であの全然すいませんご迷惑おかけしてなんて言ってたら、あのやっぱこうちゃんとやっぱリーダーの熱い思いがやっぱ乗ってた方がいいとこの企画はってことで、あのバラシになったんです、その時点で。まあもうプレッシャーというか申し訳ないって、その今言ったメンツを俺の体調不良でバラすなんてってなったとこで、でもその麒麟の川島さんがやっぱもう本当にそういうなんかこうハプニング対応がすごい慣れてるとか、朝ずっとやってらっしゃって、でみんな喋ろうっていうのを言ってくださって、なんか帰りにもうなんかスタッフさんとかのマネージャーに、まあ、もうそんなのしょうがないしょうがないですってなってる時に、いや申し訳ないです、いやこれは罪悪感がみたいなこと言ってたら、あ罪悪感あのなくして大丈夫かもしれないですって、川島さんの提案で、このメンツでトークやろうってなったんで、いやよかったですみたいな感じでこの前になって、で結局そのすごいのはその日のうちに次みんなが集まれるスケジュールをみんなマネージャーさんたちが出し合って、もう収録の日も決まり、結局もうちょっと先になりますけどもね、やっぱこれだけのメンツ集めようと思ったらちょっと先になりますが、あの井森美幸大好き芸人はあると、あのでイモさんにもあの連絡をね、あイモさん LINE やってないんで、そうあのメールをして、あのイモさん本当この度はすいませんでしたって、ちょっと、もうせっかく井森美幸大好き芸人やりたかったんですけど、したらたった一言ワンバンコって書いてました、うん、ワンバンコ無理しないっしょってきました。
水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論。
さあ TBS ラジオからお送りしております水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論でございますけどもね、ティーザー、
はい、
小川さんティーザーって言ったことあります？
ティーザ
ー、ティーザ
ー、ティーザー
なんだから、広告っていうの、そのなんかティーザー動画みたいな、なんかそのなんていうの、番宣ってことをティーザーって言うんだけど、 そうそう PR 動画みたいなやつ。そう、それもそのだが情熱はあるね、その、ね、僕とオードリーの若ちゃんを描いただが情熱あるのそのティーザーが発表されたっていうのもあって、なんか今このだが情熱はあるがね盛り上がってるってい う、ね、いやまあでもこの枠でね今ねブラッシュアップライフっていうのもう激烈に面白いドラマやってる方ばかりさんのね、そのいいバトンは来るけども、うん、いいバトンであり、うん、いいハードルであり、うん、ね、でもすごいなんかチームがそれをこう喜んで、なんかあいいバトン本当ドラマって面白いんだって思わせてくれてる中に来るから嬉しいですみたいな、うん、すごい前向きな状況で、うん、でそのさティザー立てるとなんかすげえさ、俺カッコつけてんのが恥ずかしくてさ、なんかスンってしてんのなんか俺そう、ね、そうなんか、はい、ちょっと2枚目感出してる自分がすげえつってさ、うん、でこう俺がスンってして、はい、吐けたら森本慎太郎くんになるっていうね、はい、そうまあ所詮ビフォアでしかねえんだよみたいな俺のあのスン具合も恥ずかしいんで、ちょっとぜひよかったらね、見ていただきたいなと思いますけども、そのねだが情熱はある、もうまた追加キャストが発表されて、はい、これもう皆さんもね予想激ムズだった ね
一回メールテーマに、ね、入れましたけど、
うん、だからその話の中で性別変わったりするっていう技をね、
なるほど、
知らなかったから、うんうん、南海キャンディーズのマネージャー役が酒井真希さんだった。なるほど、で片山さんはね、片山さんが、酒井真希さん、ね、えどうやって描くんだろうな、ね、その、うん、俺とかっちゃんが個室ビデオはしごする回とか
ある可能性あるんですか、その、
いやその道玄坂の個室ビデオをはしごする回とかやっぱどう描くのかなとか、
あること、
うん、そのそういう回もあると思う、やっぱ俺とかっちゃんの友情の中でやっぱ道玄坂の
試写
室はやっぱ
外せない、
外せない、外せないから、うん、
可能性はね、
うん、出てきて、うん、こう朝方だったね、あの時の朝方出てきて、うん、山ちゃん、うん、夜明けぜよっつって言ったな、かっちゃんが。だそれとかをどう描くのかなとかは。
なるほど、それはあるかもしれない、
うん、あるよね。あとはもう本当に2人で広島旅行行って、で前日にもうベロベロになってね、はい、飲んで、はい、でもう本当に次の日は秋の宮島行ってね、穴子飯を食べようっつって言ってて、でなんかじゃあ前哨戦だなって呉行ってね、で呉行ってなんかこう呉やっぱかっちゃんがやっぱね、いろんなとこ行った時に地元感じるのは山ちゃんどこか分かるかっつって、うん、どこですか、地元の銭湯なのよっつって、あ、ね、ね、うん、あじゃあ銭湯行きましょうよなっつって、うん、でいい銭湯見つけてんのよ古いっつって、うん、ね、ここでゆっくりしようっつってサウナもあるからさなんて言って、で行ったら僕とかっちゃん以外全員タトゥーっていうなるほど、で一つの席に座ってらっしゃる、うん、そのタトゥー少なめのご老人に、うん、大タトゥーが列をなして挨拶をするっていうところの隣だったのね。でちょっとそれがドキドキしてサウナに入ってったらまたタトゥーの方がいっぱいいらっしゃって、ほんでタトゥーの中でも若タトゥーの人にお前何度も出たり入ってすんなっつって、お前熱気が逃げるじゃろかいみたいな、で出れないっていうね、うん、っていうシーンを、ね、酒井さんがどうやるのか、でその後にもう喉カラッカラになったからグイグイ飲んだらもう次の日ベロベロになりすぎて、で目当ての穴子飯屋さんはすごいすぐ名物で、厨房のところから換気扇がついてて穴子の甘いタレがこうふわーっと香ってくる、うん、それを嗅いでかっちゃんが入っちゃうって
それを
どう、うん、あ、かやちゃんごめん無理や、恋には無理やっていうのをこの酒井真希さんがどうやるのかっていうのも、まあ、そのシーンを取り上げるか分かんないですけどね、可能性はあります、だが可能性はあるんです、ね、これ先輩芸人役でも当てれたかもね、
ああそうですね、
マエケンさんでしょ先輩芸人役って、多分若ちゃんに大きな影響を与えた先輩芸人って、そうで藤井隆さんだから、なるほど、いいよね、豪華な、だと思うよこれは、うん、でもまだだから発表されてない役もあるからね、まだ引き続き予想は続けて大丈夫ですよ多分、
からまた ッグな方も、
ビッグな方とかも出てくるのかな、うん、まだしずちゃん発表になってないよね、春日も発表になってないのよ。
あ、じゃあちょっと大きめの役がね。
そうそうそう、ネゴもだよ。ネゴはもうでもラッキーもんだよね。
わかるんですか。
わかるでしょう。どなたって。ムサカさんでしょうよ。
もう見た目でいくんですね。
うん、ムサカさんか紙粘土じゃない。うん、紙粘土だと思う。唯一クレイで出てくる。
水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論。
さあ TBS ラジオからお送りしております水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論でございますね。さっきもねちらっと言ったそのだが情熱はあるね、はい、本当に熱心にやってくださってて、森本慎太郎君ってあのストーンズの、はい、方が本当にあの連絡先まで交換して、はい、分かんないことあったら聞かせてくださいみたいなこと言って LINE を交換してね、はい、でも撮影クランクインした時とかにその現場のね写真とか撮って送ってくれるの、今こういう状況ですみたいな、でこうなんかこう今こういうチームでこのシーン撮ってますみたいな、あここのシーン描くんだっていうかもうここ撮るんだみたいなところとかね、すっごい丁寧に教えてくれて、ですごい、ま、なんかめちゃくちゃ盛り上がってますみたいな、いやぜひちょっとこれもね見てほしいですよ。本がね本当にそのねドラマになるっていうのはやっぱちょっとね嬉しいって思ったら、若林くんが本当は嫌だったみたいなこと言って、一番俺が恥ずかしい状態になってるんだ。なんか俺は本当は嫌だったけど、なんか山ちゃんがもう快諾しちゃってんならみたいなってさ、その語を出しますけどみたいな、何回か断ってたみたいな、うん、まあほら俺ってこういうとこミーハーブルーギルじゃん、うん、ミーハーなご提案には即食いつくでおなじみだからさ、食いついちゃって、でもそのおかげでね、なんかこんな素敵なことがありましたけどもね。だから分かんないよ、宮崎さんの本のねラジオじゃない届かないもん、ドラマ化されるかもしれないですからね。そりゃそうよ、
宮崎さん役も
それは決まりますよ。まあ
ある時にね、
そうあの時宮崎さん役誰って言ったっけ、
和田
まんじゅう、和田まんじゅう、これ決まりだもんね、和田まんじゅうはもう絶対できるもんね、宮崎そうだからラジオじゃないと届かないのもうドラマ版はもうで、その対談シーンとかでね、なんか対談シーンから始まって、そっからこう実際にその起きた出来事とかの話になってってさ、っていうのになるかもしれないよね。うーん、いやだから俺は対談シーンがないから入れないけど、でもね本当にやっぱその全然この暴露本的な感じじゃないんだけど、はい、本当あ宮崎さんあの時こう思ってたんだとか、あラジオ作っていく上でこんな思いだったんだとか、 あの時の俺のこれってあ、うん、危なみたいな、うん、とかそれが全パーソナリティやったりとか、なんかねこれだからラジオに関わらない人でも読めて楽しい、なんかだって言っても出てくる名前がビッグネームばっかりだから ね、 そ う、 ですね、そうそうそう、3月22日にね、うん、発売したということで、なんかちょっと今後ね、うん、322に発売ですよ。だから本当重版した際には対談ちゃんと乗っけてもらったと思う。
対談したんですね。
対談したいよそれは、うん、対談したいでしょ。だって俺だってあんなスーケプスバナナさんとかさ、オギアさんとか対談してなんかねえ、なんか恥ずかしいじゃん。なんか
山里さんのショーもありましたもんね。
あったあった、 そ、ね、そこすっごい ね書いて、ああこの時のやつこんな全部書くんだとか、
あ
そう結構大事、人生の大事なとこを赤裸々に書いてやがった
書いてやがった、
うん、そう、ぜひちょっとね読んでいただいて、ね、で対談は本当にあの重版出題決まったらもう対談を僕も追加で入れてもらってね、2人でねハマったあの、まあ、宮崎さんがずっとねあのハマってたあの SNS でよく可愛い子見つけてこう俺に見せてくれたあの頃の話とかね、うん、めちゃくちゃ可愛くない子の子って言ってるあの時の宮崎さんの話とかもしながらね、うん、うん、この子この子とかラジオ読んだら仲良くしてくれるかなって言ってるとか
っていうのがあったとかないとか
ないとか、ね、そういうのとかを対談でやってでそこの下りをクレイアニメでね再現したいと思いますんで、ぜひちょっとね、ラジオじゃないと届かない3月22日発売ということで、ぜひぜひ。さあということでございましてね、そう広島行ってきましたね、2年半ぶりに140で、
ね、ツイッターでね、
ました。いやー楽しかったですね。2年半ぶりには本当にあの満員のお客さんが待っててくださってね。でなんかでもね2年半も経つとね、昔はなんかあのそう広島といえばみたいなね、広島の龍二君とかね、
あおっしゃってましたね、
ハンピリの龍二さんとか、ね、そう、ね、いつもあの楽屋を始まる前に来るんですけど、その今回は龍二さん、あら龍二さんいないと思って、そうあのね、あのもともとは千鳥の大悟さんの学校の先輩の大悟さんが来るまでの番長、
あ先輩なんです、ね、
そうでも芸歴はうちらより下なのよ、だからあそこ不思議なのよ、ハンピリの龍二さんってその、うん、学生時代は大悟さんの先輩の番長だから、言ったらまあ先輩番長だからもう絶対的な、まあ言ってちょっと対立してたのかな、でも芸人になったらもう真逆になってる関係性で、なんかこう広島のことを任せてください、龍二ですっていう、そう何でもこうアテンド、あいいんだっけこういう単語使って
アテンド自体は大丈夫じゃないですか、
そうしてくれる龍二さんと、あとねもう一人あの毎年広島に来てたね、あのなんかなんていうんだろう、坊主のねひょろーっとしたね、はい、あの60枚ぐらいのね、はい、後輩芸人さんがいるんですよ ね、
芸人さん
なんていう名前だっけな、そう、うん、そのなんだったっけな、その方が毎回ね、あのいやもう50後半ぐらいだと思うのよ、はい、そう言ったら結構もうめちゃくちゃ人生の先輩じゃんみたいな感じで、頭もなんかすごいなんて言うんだろう、うん、あのまあ なんだろうな、あのリニアが目指す形というか、その空気抵抗が少ない感じの形してて、でいつもこう広島に行ったらすごい楽屋に兄さんって来るおじちゃんがいたんだけど、今年はそれがなくて、そうでも、まあ、あのゴッホ迎えブルーはね聞かれて
来ました、
で終わりもゴッホ迎えブルーと、うんうん、あのカラオケ行って、
あ行きました、
愛の爆弾を歌ってね、
あそうですか、
楽しく過ごして、うん、広島を経て、でも今日ご機嫌にここにたどり着いたと、
水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論、
さあ TBS ラジオからお送りしております水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論でございますこちらのコーナー参りましょう、たとえて一光さん、さあこちらですね、若手料理人ナンバーワンを決める番組シェフ1グランプリで審査員の IKKO さんが準決勝のね本当に丹精込めて作られたもうトリッキーなハンバーグを食べた時に、これ分かりやすく言うとミートボールですって言ったあの例えを、まあね、そこから始まったコーナーでございますけどもね、あの今日その育三郎さんとね、山崎育三郎さんとあの井桁弘恵ちゃんと井桁さんでこのスピリッツの表紙やってるね今週、今ね、お綺麗な方でしょ、聡明なのよ、賢い人で、でそのさあのラジオどんなコーナーとかやってるんですかっていう話になって、したらスタッフさんもせっかくだから見せてもらったらみたいな、えってなって
そうだ
よね、うん、ええってなって、あいいですかみたいな、いやあはいって言って、どれにしようかなと思って、多分一番あの平和なのは比率だなと思って、まあ、あじゃあこのって言ったら、もう井桁ちゃんが例えって IKKO さんで、あのみたいな、IKKO さんですかみたいな、あそうそう、えちょっとどんな感じでネタ選ぶか、えどんなネタなんですかって言って、うん、もうねそのやり取りがあって、今日、これを目の前で読んでたんだなっていう思いも乗せながら聞くと、今日はまた味わい深いかもしれません、今日のラインナップをちょっとその読んで見てたんでね、さあ行きましょう、富山県ラジオネーム少年カラーメロンソーダって綺麗な緑色していて写真映えしますよね、なんて言うんだろう、化け物の血みたい、ね、これ怖い光ですよ ね、 ねこれは、
そうするとこういうのなんじゃない、
そうへってなるじゃないこういうの
ですか、
うん、これね、神奈川県ラジオネームボブサップ、今から WBC での侍ジャパンの活躍楽しみですよね、なんて言うんだろう、お姉さんのアヤマンジャパンに恥じない戦いをしてほしいですよねって、うん、一番危険ないじり方じゃないこの WBC ね、弟分なわけないでしょうよ侍ジャパンがね、えでももうそんな感じでできたもんな、ね、アヤマンジャパンって明日から、
そう今
田中 D が、
うん、ことばかりに
明日やるんでしょ。
明日はいよいよもう日本中が注目する
ね、
大谷さんですから。
そう、いやさすがにさ、この野球素人の私もそのニュースで見たらすげえな、もうあんなちゃんとしたスーパースターっていいんだね期待めっちゃかけられて、でそのまず期待がとてつもない期待なのに、はる、うん、かそれを超えるっていう、すごいね、漫画じゃん、
漫画です、
ね、どんな人生なのあれ。だ明日だからそれこそ二刀流見せるんじゃないかっていう、
そうですね、先発
して、今年それぐらい俺だって分かりますし興味は持ちますよそりゃ。そうですよ、はい、終わりですけどねこ
れ、まあ、ここから
楽しみます、はい、そうね、うん、だからえ明日放送するわけ、その WBC の対中国、いやだからこれも裏とかの番組
ね、
もう明日はもうね、
もう 30% みた
いな、ね、いやでしょう多分、まあまあ今もね、もうあのいろんな 見る方法があるから、もうリアルタイムの数字ってね余って言うけどね、さあもうね、あれほんとそういう時に限って俺裏やってることあんだよな、うん、なんかねある、何かの総集編やるとき大体世界線あんだよね東京都ラジオネームハルポン、あのこの粒本当に綺麗ですよね、なんだろう詐欺で使われそうだから、うん、そもそも食べ物じゃもうなくなってるしね、
うん、
ちょっとごめんね、うん、いきましょう、富山県ラジオネーム少年から、二郎系のラーメン食べてる人って一言も発さずにすごい勢いで食べてますけど、もしかしてみんな出所後初めての食事なんですかこれは受けてましたよ
、
はい、
そうですか、
はい、でもすごいやっぱ人間性ってあるなと思ったんですけど、育三郎さんとかはこの時に IKKO さんも誰も傷つけなく、二郎系って美味しいですもんねって言って、優しい、それぐらい出所って IKKO さんが言っちゃってもいいぐらい美味しいですもんねの方に行くっていうところに、あこれやっぱね人によって
笑ってくださった、
笑ってくださって少年から、うん、埼玉県ラジオネーム天灯虫はほぼ肉食、ナムルって結局どれを指してもナムルって言うんですかいろんなのあるからナムル、
う
ん、ヒヤッとして今ナムルってなんか全部よね、大根の切ったやつもそうだし、
3つぐらいで出てきますよね、
ね、
あれ全部で
ナムルじゃないかな、ナムルって何なんだろうね、
ナムルって日本語訳とかだと
あるある、ってことはナムルをいろんなのナムルがいいのか、
料理の調理法の話なんですかね、
そっか漬物、あ確かにね、キムチみたいなことか
なんですかね、
かな、
わかんないです、
ん美味しいよね、
美味しいです美味しいです
結果
美味しいよね
痩せあえたものをナムルっていうの、あなるほど
なるほど、
激うまですかねあの茶色いさ
ありますね、
あれ美味しいよね、ナムルの中のあの
わらび
うまいね、わらび
パラ
ゼンマイっぽいね、
あゼンマイだ、
うんうん、何この話何大阪府ラジオネームフランシスコザビール、おでんツンツン男がいるなら筑前になでなで女もいますよねいませんよ、どこで筑前にがオープンスペースになってね、まあ、筑前になでなで女は多分悪いことしてなさそうだもんね、まあ、人んち来てやってたらもうそれは妖怪だけどさ、新潟市ラジオネーム猫娘、頑張れルーヤがいるなら諦めるルーヤもいますよねいいねシンプルで
いいですねシンプルで、
うん、諦めるルーヤなんかこうさあ、まーちゃんとよっちゃんからすごいこう悪いのがドンって出て、
なるほど、
なんかね、うん、その魔人ブーの中からさ悪いやつが出た時あったじゃん、 あの感じだろうね諦めるルーヤは、ちょっと待ってね、じゃあラスト、愛知県ラジオネームジャック・リーチャー、ドリームズ・カム・トゥルーの曲って名曲ばかりですよね、あれちょっと待ってください、ドリームズ・カム・トゥルーがいるってことは現実なめとらないもういるってことですか、とらないって何現実まだまだ例えていこうぞ、募集します、
水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論。
さあ、TBS ラジオからお送りしてます水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論でございます。こちらのコーナーいきましょう。比率。さあ、こちらですね、全体を100として3つの項目で比率を作るコーナーでございます。何の比率なのかを初めにつけて、その割合と項目を送ってもらうということで、さあ行きましょうか。埼玉県ラジオネームずんぐりもっこり。ナンバープレートを7777にしている人の理由の比率。60ラッキーセブン、39誕生日が7月7日、1ジョイマンの熱狂的ファン。1かな。でも確かに高木くんが乗ってる車がこれだったらもう笑っちゃうけどね。やっぱ愛してんね自分のって。でも確かにね、いるよ7777って結構見るよね、なんかね。
そうですね、
そうそう。これはだから、それが1のジョイマンの熱狂的ファンだと思うのが平和だね、世界が。
そうです
ね、すごくいい。茨城県ラジオネームハートマト。花粉症の人がよく言うセリフの比率。90眼球を取り外して丸洗いしたい。10モコモコした服で近寄るな。0おしべとめしべいい夜過ごせよ。これそうだって、こんなことされた日にゃってことだもんね。これ本当に言うね、眼球を取り外して丸洗いしたいって。
みたいですね。
ね、あ、小川さん花粉症じゃないんでしたっけ。
あ、ないですね。
僕もそうなんですよ、うん、花粉症じゃないんですよね
今ね。辛いみたいです、ね、
そう、大変だってね、すごい、うん、でも花粉症の人ってこの時期くしゃみしてる人のことの勧誘結構頑張らないですか。花粉症じゃないっつって。
そうです
ね、で花粉症は花粉症疑惑は当てられた方は当てられた方で、あの謎の理屈認めなかったらかからない。これを信じて、いや違うっつって、うん、目とか痒くないしっていう戦いするっていうのがこの時期の、うん、あれなんか、はい、今日さらっと誰かが言ってたけど、はい、あの日テレでエレベーター乗ってる時に、はい、あの全く知らない人が言ってたんだけど、
あるね、そのパターン。
そう、あの昔さ、はい、花粉のさ、はい、映像ってよくテレビでやってなかった、はい、このシーズン、
はい、あの映像でね、
花粉のさ杉がめっちゃアップで映って、はい、バーってね、あれ最近見なくないですか。
確かにあんま見ないですね。
あれってもう放送しなくなったんですって。
え、なんか理由があるんですか。
見て反応しちゃう人いるんですって。
見て、
もう花粉症の人だと、もうあの映像見るだけでも体が反応する人がいるから、流さなくなったんだよねってエレベーターで言ってて、すごいなんか、ああそうなんだと思ったの、ふと思い出してる。本当かな。でも最近見ないもんね、確かにあの映像、ね、うん。埼玉県ラジオネーム的なりのロトット。飲み会で生きてたクソうぜえ陽キャ野郎が酔っ払ったので、スマホの検索欄を勝手に覗いた時に一番上に来てるものの比率。49高田の馬場スペース居酒屋スペース安い。50飲み会スペース女の子スペースお持ち帰り。1小坂大魔王スペースピコ太郎スペース別人説。こいつ多分仲良くして大丈夫だと思うよ。いいやつな顔されて、ね、この1だった場合はね、うん、まとなりのロトと嫌いなんだな、この飲み会で。もう文字にさ、まとなりのロトとの心が乗りすぎてるまで、飲み会で生きてたクソうぜえ陽キャ野郎がってねえ、まあね、この時期、こっからの時期また増えてきますから ね、 そ う、 ね、そういう方々、うん、愛媛県ラジオネーム俺は話を聞け。怖い話のオチの比率。60その後その人を見た人はいないという。40後ろを振り向くといないはずの女がこっちを向いていた。0そして着ぐるみのアナルに指突っ込んだら指がうんこまみれで出てきました、うん、まあ0だよねこれね、うん、稲川淳二さんとか言わないもんねこれね。そしてね、着ぐるみの穴に指突っ込んだら指がうんこまみれ出てきたんですよね。 怖いな怖いなって原口さんにやってほしいけどな、このゼロばっか集めたやつ ね、
あいいですね、
うん、最低の怖い話のオチっていうので愛知県ラジオネーム瞳の中の遣隋使、空と君の間にはの比率100 今日も冷たい雨が降る0手のひらサイズの蛾が止まる0ババアの帽子が風に舞ういいね、これを中島みゆきさんがとうとうと歌い上げてくれるね。空と君との間には手のひらサイズの蛾が止まるいいね、うん、ぴったりだもんね。手のひらサイズの蛾って怖いよね、いるもんね。埼玉県ラジオネーム的なりのロトト、春が来て君がどうなったのかの比率、ああ名残雪か、春が来て君がどうなったかの比率100、綺麗になった。0、バイトを無断欠勤するようになった。0、血尿が出ても焦らなくなった、うん、よかったよこれ100-0で、ね、イルカさんがこれ歌うの聞きたくないもんね今春が来てね、うん、君はバイトを無断欠勤、そんなせちがない歌じゃないからね札幌市ラジオネーム猫背ファミリー、バンクシーが正体を明かさない理由の比率100、恥ずかしいからそうなの。0、奥さんの母親がバンクシーのアンチだから。0、過去にタッチバックの絵ばかり描いていた時期があり、タッチバック好きなのが世間にバレてしまっているからもう100-0のシステムは何でもあるよね、うん、北海道ラジオネーム泡とヤギあなたとコンビニファミリーマートのリズムで言ったら気持ちいい言葉の比率100、丹那橋博士のオニラリアと気持ちいいね。0、たっけなっかなおとのすっこやっか体操、もう気持ちよくないか。0、あっとのせサックサックあげたってチンポ気持ちよくないか。100だ、0だね、あとのせサクサクこれを書いてるときアワトヤギって どんな状況なんだろうねそれ考えると素敵兵庫県ラジオネーム頭の山、米田2000の2000の比率ごめん、うん、900、愛900、誠200、夢、何これもう単独ライブとかでやってくれそうじゃないね、天才だもんねここね、米田2000。もう結局やっぱね大活躍してもんね、今 M1 ファイターでもだいぶ大活躍してる方だよね。ラストか、千葉県ラジオネームハウススタジオ、あ、せで始まりすで終わる言葉の比率20、センス20、セーブバス60、セイエスこれはね、これはちょっとこのハウススタジオの思いがだいぶ入ってますけどね、うん、セーブバス結構な確率で、
ね、そうですね、うん、
センスと同じぐらいセーブバス、うん、助けてられてるでしょうねハウススタジオセーブバスに、はい、さあということで比率をねまだまだ紹介していきましょう。宛先はメールすべて小文字でfumo@tbs.co.jp fumou@tbs.co.jp 比率の係までお待ちしてます。さあこちらのコーナー行きましょうシークレットベース、君が謝りたいこと。さあこちらね、リスナーが過去にやってしまった失敗と謝罪を紹介していきますと。では早速紹介していきましょうかね。もうこの曲に乗せれば全てがね、なんかちゃんと浄化されるという 奇跡の曲シークレットベースではいきましょう。東京都ラジオネームランニング大好き子供の頃にゲームは30分までと決められていたのに、内緒で2時間プレイしていてごめんなさい。ボス戦の途中でセーブができなかったんです。そうプレイ時間で両親にバレてしまいました。いや本当でも2時間は結構許される範囲じゃないのかね今ね世の中じゃな、海外とかじゃ TikTok がね1時間までしか見れないようにするみたいになって、でそのニュースの先にさ、あのということでこの方にお話を伺いましたってこの前ニュースでさ、あのこの方の意見やっぱ聞きたいですよねって取材したのがさ高橋名人だったのねそう高橋名人にあの今海外で TikTok が1時間になりましたけども、ね、1時間の制限を設けるといえば高橋名人じゃないですかっていうかなり強引な、うん、結果高橋名人も、うん、僕も本当にゲームを愛してるだけなんですっていう、誰も解決にたどり着かない話をしてたっていうのはふと思い出しましたが、素敵でした。まだシュウォッチやってたよ。ああシュウォッチ連射してた。加速してるよね高橋名人、うん、ちょっとサウナで見たのよ。そうサウナで高橋名人で CM またいだから本当ギリギリまで高橋名人が何が楽しみで、うん、兵庫県ラジオネームピーマンの箱詰めそれ普通のたくさんのピーマンじゃん。
そう
だいつもくくってるのに今日は髪の毛下ろしてるんだね、似合ってるねと声をかけてすいませんでした。これからは出勤した時髪型の変化に気づいてもそっとしておきます。これは悲しいね。なんかちょっと良かれと思って言ったのがすごい言われたんかな。ピーマンの箱詰めはセクハラじゃないですかみたいな。これそっとしておきますって飲み込んだ。いやよくシークレットベースに来てくれましたよ。まあね世に言うね人によるって恐ろしいねあれもありますから。でも難しいって言うもんねここら辺の髪型褒めるとかも。そうよねピーマンの箱詰め、うん、ありがとう元気出して。愛媛県ラジオネーム俺は話を聞け中学2年の数学の授業、授業の内容が早く終わったため最後の10分ほど自習の時間がありました。僕は暇だったので物差しを机の端っこでビヨヨンと遊んでいました。すると手を滑らし物差しが空中を飛んでいってしまい、隣の席の女の子の顔付近に飛んでいきました。あの時は怖い思いをさせて本当にごめんなさい。幸い物差しはギリギリで顔には当たらず、その女の子は無事でした。その時からわざとではなくても女の子に怖い思いをさせてはいけないと心に決めました。俺は話を聞けた。いやあの物差しビヨヨンはねこれもみんなが通る道ですからね、跳ねちゃうっていうのも。プラスチックのやつだったらね、鉄はさえぐいからね、うん、そうやってたなずっと。でなんかビヨヨンのとこになんかねこう丸めた紙乗っけて打ち込んだりとかしてなかったね。やってたよね。でも今の令和の子たちってそんなことしないのかな。うちらねそういう世代ですもんね。ゴルフとかやってましたもんね。その物差しでね、
穴の中に、
穴の中にね、うん、そうジジイだねやっぱうちら。
そうだね、申し訳ない。
神奈川県ラジオネームアゴンヌ。子供の頃父親の持っていた電池を盗みゲームボーイで遊んでいたのですが、切れた電池の捨て方が分からず返すこともできず悩んだ挙句庭の土に埋めてしまいました。ごめんなさい。そうね、あの頃って雑な隠蔽してたもんな。でゲームボーイはね初代はそうそう電池だったよね。炭酸8、ね、何本8ぐらい入れてた。4かな
4か8か。
入れてたよね、あのまだ緑の画面の時ね。
そうですね、う
ん、あれは本当に親の目を盗んでゲームをやれる最強のツールが来て、俺布団の中で初代サガずっとやってたもんね。
あ、RPG やってたんです
か。やってたサガそうです、ね、ずっとやってたな。まだ充電とかできなかったと思う。充電池を買ってやってたけどね。
炭酸入れてました。
炭酸4かな、いや8ぐらいやったけど、ね、 単4じゃないと単3、あの頃は単3が単4ってなんか最近残って感じするじゃん。東京都ラジオネームほぼ塗り絵バスに乗ってた男の子とその子のお母さん、ごめん。男の子、ボタン押したかった、押したかったよ、号泣。お母さん、先に押されちゃったね、しょうがないしょうがない、また今度押そうね。ただ降りたかっただけなのに先に押しちゃってごめん。わ、これわかるわ、罪悪感ね、子供とかの純粋さの先に、なんかそれはもうより一層なんか子供できてからわかるな。なんか昔だったらなんかこう子供とかがなんか、俺ここでも言ってたと思うけど、なんか子供にこう体験させるためにこう結構人が並んでる自動改札のところで一生懸命こうスイカをこうやって、あ、こうやっててごらんって言ってやってる人にグッてなったことあるって言ったけど、それは今も変わらないな、うん、それはダメだな、うちもやらないです。富山県ラジオネーム少年からこの前友達がボケてみんな笑ってるのに自分だけ笑わず、後からその友達にさっきのボケ結構良かったよと言ってすみませんでした。お笑いライブを見た次の日だったので自分が面白い人間にでもなったかのように錯覚していました。これからは絶対にこんなことを言わず、ちゃんと面白いと思った時は素直に爆笑します。いや、わかる。その俺も本当に大学の時とか、まあ、高校の時みたいな、めちゃくちゃ爆笑を取ってる人のとこでなんか笑わないってだけで上に行こうとしてる時期ってあるもんね。これはあったな。その大学の時は学生寮の日高くんっていうめちゃくちゃ面白い子がいて、でも別にお笑い目指すとかじゃなくて、その子が半裸でずっと横移動しながら、あのベストキッドのワックスかけるワックス塗るをやりながら、ずっと半裸でワックスかけるワックス塗るって言って、でそれがどんどん速くなってって、最後ボバンボバンボンバンって言いながらぐるぐる回るっていうのが、量が揺れるぐらい受けた時あったな。うん、そう、それの時とかはね、なんか、ああ動き系ねなんて言って自分が超恥ずかしかったもんね。神奈川県ラジオネーム深夜にシリアルコンビニの夜勤のバイトをしていた時、あまりにも暇だったので監視カメラに映らないように店長の事務用パソコンでアベマで放送されてたエロ番組を退勤する朝の6時まで見ていました。履歴は一切消しておりません。申し訳ありませんでした。そうね、バレるからね、攻めたね結構ね。またでもアベマで放送されたエロ番組ってのはいいですね。ラスト札幌市ラジオネーム猫背ファミリー。小学生の頃、毎朝日直がその日の給食の献立を読み上げる時間がありました。ある日日直が、今日の給食はご飯、牛乳、酢豚、サムルですと言いました。実際の献立はナムルなのですが、給食カレンダーに書かれたナムルのナの字が縦棒が付け足されサムルになっていたという陰湿ないたずらがされていて、日直の女の子がサムルと呼んでしまったのです。実はそれをやったのは僕です。犯人探しで名乗り出ずごめんなさい。友達がいなくて昼休みにすることがなく、ナムルをサムルにしてしまいました。本当にごめんなさい。やるよそういうのは、うん、いいんですよ、これはいい思い出じゃないですか。うん、でもこの日直が給食読み上げるなんてシステムねなかった、うんね、日直って久しぶり言ったわ。いいですね、シークレットベース、ありがとうございます。皆さんもまだまだね、反省したいこと募集しますよ。メールすべて小文字で fumo@tbs.co.jp fumo@tbs.co.jp シークレットベース、君が謝りたいことの係までお待ちしてます。
水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論。